礼拝メッセージの引用箇所をまとめたものを集報ボックスにお配りしています。聖書を読みながら、またそのレジュメも読みながら、どうぞお聞きいただければと思います。前回私が礼拝メッセージをさせていただきましたときは、このピリピ人への手紙の第3章から、キリストにあるものという題名でお話をしました。律法による義を追求していたパウロが、イエス・キリストに出会って、イエス様の十字架の死によって罪許され、義とされ、キリストイエスにあって神が上に召してくださるという、その目標に向かって生きるものと変えられた、そのことを一緒にお聞きいたしました。今日は同じピリピ書の1章と2章から語らせていただきます。このピリピ人への手紙は、パウロがローマの獄中の中にいるときに書かれたと言われています。この手紙全体の中で、喜ぶという言葉が16回も出てくるのです。パウロが獄中の中でイエス様を礼拝し、賛美し、祈るゆえに喜びが溢れてきたのだ、やはりパウロの信仰は強いなと、まあ特別な人であるかのように勝手に思っておりました。しかし、そもそもこの手紙は、ピリピ教会が牢獄に捕らえられていたパウロのために、エパフロディトという助け手を使わして、ピリピの教会の近況報告と心からの献金を託したことに対するお礼の手紙として書かれたものです。パウロといえども、やはり孤独や苦悩も感じていたはずです。小林和夫牧師という方が、この時のパウロの状況を次のように説明されています。実はパウロが牢獄につながれていた時、多くの人がパウロから離れていきました。あるいはパウロの伝道に対する批判や抽象もあったようです。そういう中でパウロは、私が貧しくて食べることができない時に、あなた方が支えてくれたからありがたいと思っているのではないと言っています。そうではなくて、あなた方が牢獄にいる私に祈りによってつながり、私のために祈るだけでなく、具体的な愛の行為を表現してくれている。それによって私は非常な力を与えられ、牢獄の中でも主イエスを仰ぐことができるようにされていると書いておられました。またパウロは他にもコリントの教会やエペソの教会にも手紙を書いているのですが、多くの教会はパウロが喜びにあふれるというよりは、むしろ心配をさせるような現状があったようです。そのような中で、テサロニケの教会とフィリピの教会はパウロのために熱心に祈り、愛を持って実際的に支えてくれた、そのことに心から励まされ、喜びがあふれたのでした。神の家族の温かさ、イエス・キリストにある愛の深さを実感し、何度も書かずに折れないほどに喜びで満たされたということがわかります。このフィリピ書を1章から4章まで通読しましたときに、たくさんの教会の恵み、キリストにあるものとしての恵みが教えられるのですが、このフィリピ書を一言で言いますと、愛する者たちへ書かれた手紙であることを思い、今日の題名を付けさせていただきました。2章の12節に、こういうわけですから愛する者たちと、パウロはフィリピの教会の人たちに呼びかけています。1章の8節でも、私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、 その証しをしてくださるのは神ですというふうに、愛する心、あなた方を慕っているよというふうに書いています。まだコロナ禍に入る前のことなんですけども、今は違うんですけども和歌山にいた頃のことですが、夫が日本イエスキリスト教団の教楽局の主事をしていたことがありました。教楽局というのは、教団出身の新学生のために修養会を開催したり、伝道師や牧師の資格試験の手配をしたり、卒業したばかりの先生方の初任者研修を開催したり、今では信徒の方たちの中で説教の御用や牧会のサポートをしてくださる監視という役目をされる方の研修を開いたり、多岐にわたる働きがあります。その他に、日本イエスキリスト教団には韓国や中国、現在は台湾出身の牧師やそのご家族が何人もおられますので、そのような方々の研修とリトリートの企画開催を行っています。いつもは日本国内で行っているんですが、一度だけ2019年の5月に韓国の先生が多いものですから韓国に帰って、そこで交わり研修していただこうという時が持たれました。その際、お世話係であった夫のもとに韓国人の先生方からあるリクエストがあったそうです。それは、山に登って叫びたいというリクエストだったそうです。韓国の教会では、山の上に祈りの小屋があったり、祈祷院があったり、天の父なる神様に向かって大きな声で祈り叫ぶ習慣があるようです。何を叫ぶのでしょうか。日本宣教は難しい、日本宣教は大変だというストレスを発散しようというのでしょうか。先生方の様子を見ると、そうではなかったようです。愛する日本の教会のために、日本の宣教のために、とりわけ自分たちが使わされている教会の愛する人たちのために祈らずにはおられない、そういう理由で、山の上からそれぞれが大きな声で祈る時を持ったそうです。伝道牧会者にとって使わされている教会とは、そういう場所だと思うのです。パウロがフィリピンの教会の人々を思って、感謝と喜びにあふれたように、私たち夫婦も、そして教会員の皆様お互いも、キリストイエスの愛の心を持って祈らずにはいられない、そういう関係です。それは、誰よりも父なる神様が今に生きる私たちに変わらず豊かな愛を注ぎ続けてくださっているからです。パウロはフィリピンの教会の人たちに、愛する者たちとストレートに伝えています。こういう呼び方はクリスチャン独特の表現だと思いませんか。もし皆さんが職場の人たちに朝礼とかで、愛する皆さん、おはようございますとか言ったら、かなりびっくりされてしまうでしょう。でも教会では結構当たり前のように使われていて、私もよくお祈りの中で、愛する御影福音教会の皆様と共にという表現を自然と使っております。誇張でも何でもなく、心からそう言えるのは、愛なるイエス様によって集められた教会という共同体のお一人一人だからです。この2章12節の御言葉の少し前の6節から8節のところを読みいたします。2章の6節から8節、キリストは神の御姿であられるのに、 神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ここに出てくる、ご自分を虚しくしてという言葉は、伝道者の、旧約の伝道者の書にある、空の空と同じ漢字が使われています。ご自分を私たち人間が感じる虚しさと同じぐらいに虚しくされたということです。永遠に生きておられる王の王である神様が、無限の肉体を用い、全く身に覚えのない十字架の死、人類史上最も残酷と言われる死さえも引き受けてくださったのです。何のために？私たち人間、神様ご自身が創造された愛してやまない人類の救いのためです。イエス様がそのような生き方をされたのですから、こういうわけですから、あなた方も他の誰でもない私たちの主イエス・キリストに対して従順でいなさいとパウロはここで進めているわけです。それは逆に言えば、初めの愛から離れてしまう人、主イエス・キリストよりも自分の権威や名誉、実績などに目を奪われて高ぶってしまう人がいることへの警告でもあります。また、同じ2章の12節の後半ですけども、12節の後半に、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさいと書かれていることに心が止まりました。救いはイエス様の十字架と復活にあり、それを信じ受け入れるときに私たちは救われました。その通りです。イエス様と共に歩む生涯に入れられて、神様に喜ばれる生き方を祈り求めながら、いろいろとしながらも生きている。しかし、ここで救いを達成するよう努めなさい。これ以上何を努めなければいけないのでしょうか。救いを達成するために努めるとは、私はなんだか苦行を強いられているような感じがしたんです。それで、達成という言葉を手元にあった辞書で調べてみますと、目的を成し遂げることと書かれていました。目的、私たちクリスチャンにとって目的を達成するとは何だろう。それで、もう一度フィリピ書を最初から読み直してみました。すると、一章の6節にこう書かれていたんです。フィリピ人への手紙一章6節、あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。この御言葉は、救いの達成というテーマに通じる言葉だと思います。達成とは、完成という言葉と意味が似ています。救いの完成です。この一章六節は、主語はあくまでも主なる神様であり、イエス・キリストです。私たちの上に救いの御業を始めてくださった方が、救いの完成にまで導いてくださるということです。いつまでに？キリストイエスの日が来るまでにです。もう一度この世界にイエス様がお越しになるその時までです。2024年6月の現在、皆様は毎日どのようにお過ごしでしょうか。私たち夫婦は、メカデケ福音教会と天ヶ崎福音教会の皆様のお祈りと交わりに感謝しながら、目の前のなすべきことにバタバタと 追われているところがあります。実は24年近く可愛がってきた愛猫のシロがこの教会の3階にやっと引っ越してきたと思ったら、間もなく、4月4日に亡くなるという、我が家にとってはなかなか辛い出来事が起こりました。また夫は進学校の最後の方ではかなり体が重くなっていたそうなんです。けれども三陰と尼崎と魚崎のアパートを行ったり来たりする中で、歩くことが増えまして、4キロほど痩せて体が軽くなったと喜んでいます。と、私たちは極めて現実的な生活を送っているのです。皆様も大変な病や心配事、試練の中で暗中模索して目の前のことでいっぱいいっぱいだよという方もおられることと思います。しかし、どのような状態であってもそんな日々の積み重ねが実は救いの達成へと向かっている大きな神様の御手の中にあるということを心に留めておけばよいのだと思います。私たちのうちにイエス様による救いという良い技を始めてくださった方が継続してその良い技を完成に至るまで導いてくださっているのです。ヘブル書の12章2節にも、信仰の導き手でありその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかと勧められています。さらに具体的に救いの達成ということを考えていきますと、1章の9節から11節にそのヒントが書かれていると気がつかされました。お読みいたします。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされて神の栄光と誉れが表されますように。この御言葉を3つのポイントに分けてみますと、1つ目は愛がいよいよ豊かになるということであり、2つ目は純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされるということです。そして3つ目は神の栄光と誉れが表されるということができます。この3つの点から救いの達成ということについて考えてみたいと思います。1つ目は愛がいよいよ豊かになるということですが、愛とは目に見えません。ある程度は行動に言葉にその人の愛が見え隠れするかもしれませんが、実のところ曖昧なものに思えます。いよいよ豊かになると言われてもその量は測れないものに思えます。しかしフィリピの一章九節には、あなたの愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになりと書かれています。愛するのに知識と識別力が必要であると書かれているんです。口語訳ではこの箇所を、私はこう祈る、あなた方の愛が深い知識において鋭い感覚においていよいよ増し加わり、それによってあなた方が何が重要であるかを判別することが できると書かれていました。愛が増し加わるために深い知識と鋭い感覚が必要であるというのです。そこで思い浮かべたことは私たち夫婦の歩みでした。私たち夫婦はお互いにもともと性格は真逆なところがあるのです。夫はポジティブ思考で私はネガティブ思考、夫は考える前に走っている人で私は石橋を叩いて渡る性格、 ですから結婚当初はテンポも考え方も合わず、いちいち私が夫の言動に立ち止まってしまい、夫は忙しいのでそんな私を置いてどんどん突き進んでいくというような、どこか噛み合わないところがありました。しかしイエス様の憐れみの中でお互いのことをだんだんと知るようになり、違いを認め合うようになり、また私が心の病になった時はそれを理解しようと病について知識を深めてくれる中で、思い合ったりフォローし合う関係ができたかなと思うのです。また私の子供たちもですね、私が心の病で伏せっていることが多い中で本当に辛い思いをしたと思うんですけれども、コミックエッセイで、連れが鬱になりましてっていう、そういう本があるんですけど、ご存知でしょうか。この漫画の本なんですが、これをですね、子どもたち2人とも何度も何度も読んでいました。それはやはりお母さんがどうしてこういうふうになっているんだろうという、その理解と知識を子どもながらに深めようとしてくれていたんだと思います。また私は感覚とか直感で考えるところがあるんですが、夫は基本的に理屈でものを考えるところがあるので、私がいくら、感情的になって私は怒ってるんだっていう感じで訴えても、すぐには納得してくれないっていうか、腑に落ちてくれないっていうことがよくあったんです。それで私もますますイライラしていたんですけども、でもだんだんと親しき中にも礼儀ありというか、家族だからこそ、夫婦だからこそ、こう礼儀が必要だなとか、コミュニケーションも丁寧にしないと伝わらないなというふうに理解を深めてきたところがあります。そして、分かり合ってきたというところがあると思うんです。夫婦だけでなく、親子だけでなく、友人にしても職場の人に対しても、人を愛するということは相手を知ることであり、相手が今どうしてこうなのか、相手はどうしてほしいのか、祈りの中で会話の中でその人を深く知る必要があります。深く知ることによってその人を愛せるようになるという面があるのです。家族であっても友人であっても、盲信的な愛ではなく自己中心的な愛でもなく、その人に対する深い理解から来る愛によって、その人にとって何が重要なことかを判別することができるわけです。そして二つ目の、純真で非難されるところのないものになり、イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされるということですが、これが私たち人間にとって大変難しいことであるということは百も承知なのです。私自身を含めて全く非難されるところのない完全な人、欠けのない人などイエス様以外にいないのではないかと思いませんか。だからこそパウロはここで祈っているわけです。人間は弱いから、もともと自己中心的なものだから、人を愛せないものだから、だからこそ祈る必要があるのですね。心の清さにおいて、人との関係において非難されるところがない純真なものとされる秘訣があるとすれば、それは日々イエス様の十字架に立ち返ることではないかと思っています。イエス様が私たちのために、私自身のために十字架でどれほどの痛みと苦しみ、深い傷を負って死んでくださったかを思い返すことです。自らを低くして死に至るまで、それも十字架の死にまで従われたイエス様の御足跡を思い、その歩みに習うことです。義の実とはあくまでもキリストにつながり続け、 キリストの愛にとどまり続けている中で豊かに結ぶことができるのです。そして3つ目は、神の栄光と誉れが表されるということです。これが私たちが救われたことの意味であり目的です。私たちの生き方、かける言葉、行動によって神様の栄光と誉れが表されるとしたら、これほど感謝で嬉しいことはないですよね。自分の好きなこと、得意な分野、神様からの賜物を神様の栄光と誉れが表されますようにと祈りつつ用いていただく、まあ、中には得意ではないけどなぜだかせざるを得ないよという感じで奉仕してくださっている方もいるかもしれませんが、けれども本当に祈りつつ用いていただく、その時に神様がそれを豊かな実として何倍にも結ばせてくださいます。自分の頑張りでこのように生きようとしてもなかなか難しいです。ですが2章の12節の恐れおののいて自分の救いを達成するように努めなさいの次に、大変心強い大切な御言葉が書かれています。2章の13節です。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。このところを口語訳聖書ではこう訳しています。レジュメの方にも書かせていただいていますが、あなた方のうちに働きかけてその願いを起こさせかつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。神様が私たちの内側に働きかけてイエス様に従っていこうという願いを起こさせてくださり、さらにはその願いを実現に至らせてくださると宣言しているのです。神様が成し遂げてくださるから、私たちは信頼してお従いしていけばよいのです。2章の9節から11節には、十字架の死に至るまで従順であられたイエス様は3日目によみがえられ、今は天におられ、王の王、主の主として君臨してくださっていることが書かれています。最後に2章の9節から11節をお読みします。それゆえ神はこの方を高く上げてすべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。私たちは今キリストにあるものとして主イエス・キリストを礼拝しています。私たちのために十字架で死んでくださったイエス様の足元でただただひれ伏し感謝を捧げ礼拝をしております。そして死からよみがえって復活され天に昇られたイエス・キリストを仰ぎ見ています。神の国に属する者として決して失望に終わらない希望をいただいてここにいるのです。そしてキリストの日に備えてあらゆるキリスト者と共に現在進行形で栄光を神に期する者として生かされているのです。神様の栄光と誉れを表すためには、このイエス・キリストを恐れおののいて礼拝し続ける、自分の心の王座にイエス様が君臨してくださるように日々心を開いていくことです。そうするときにおのずとなすべきこと、なすべきでないことが分かってくるでしょう。かけるべき言葉、かけてはいけない言葉も主が教えてくださることでしょう。 どうか主なる神様が私たちを聖霊によって作り変えてくださいますように。ここ日本では、六甲山の山の上で大声で祈り叫びたい気もしますが、たちまち不審者として通報されてしまうかもしれません。しかし部屋の中で心の中で大声で叫ぶ、静かに大声で叫ぶことはいくらでもできます。私たちの救いの達成のために、愛する兄弟姉妹の祝福のために、ますます祈り叫んで日々を過ごしてまいりたいと願います。お祈りします。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。愛する天のお父様、このように皆さんと共に主を礼拝し、また御言葉を聞くことができました。ありがとうございます。牢獄の中にいても主を賛美し、また喜ばずにおれなかったその背景に、イエス様のキリストの愛で、十字架の愛で結び合わされた教会の皆さんの祈りや、またサポート、愛の実践があったことを教えられます。また本当にその一人一人を救いに導き、完成へと導いてくださるのは神様であることを教えていただきました。私たち本当にイエス様から離れていたところから、このようにイエス様を礼拝する者へと呼び集められ、このように共に集まって主を仰ぎ見ております。どうかこの一週間も、またこれからの生涯も、イエス様がもう一度この世界においでになるその時まで、主を恐れつつ、また十字架の身元に比例伏しつつ、主イエス様の御足跡をたどる生涯を歩み続けることができますように、お一人お一人の上に助けの御手を述べてくださいますことをお祈りをいたします。どうぞ病んでいる方々、また試練や困難の中にある方々の上に、格別に神様が共にいてくださって、強めてくださいますことを、支えてくださいますこと、また今本当に早朝の祈祷会が祝福されていますけれども、本当に祈りの教会として、この教会のためにも、またさまざまな主のお働きのために、また日本の世界の人々の救いのために、祈りを捧げる群れとして豊かに成長していくことができますように、導いてください。この時を心から感謝をして、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。